Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ、メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市さくら FM をキーステーションに、中央 FM、FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、ハワイホノルル係数レディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して54局ネットでお届けをしてまいります。というわけで DJ のび、今日はちょっとですね、鼻声でお届けをしていこうと思っておりますけれども、DJ のびず東京ライブ常連のアーティストに今日はお越しをいただいております。素晴らしいニュースとともに、いろいろと届けてくれるんじゃないかなと思います。今日のゲスト、この方です。
どうも、飯久保沙織です。よろしくお願いします。
飯久保沙織、
生きていくことは誰も彼も初めてだし、間違えて当たり前だし、もっと許し合えたらいいね、みんな笑い合えたらいいね、ホワイトハウスからの電話も、
The best variety of the music of tomorrow.
DJ Nobis Tokyo Live!
DJ Nobis Tokyo Live へようこそ。今日のゲスト、飯久保沙織さんです。
イエーイ、飯久保です。よろしくお願いします。
久しぶりでございます。
歌った以来ですよね。
だから去年の11月
そっか
以来。
あ、そうですね。明けましておめでとうございます。
明けましておめでとう。なんだし、新年度ですからね。いや、そうか、半年ぐらいじゃ会ってないんですね、もう。
そうですよね。
やばい。
ねえ、ありがとうございます。本当に常連になりつつありますけれども。
常連です、常連です。
本当にありがとうございます。
やってるみたいな感じでね、今日も入ってきて、居酒屋のように。
はい。
飯久保沙織さんでございます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
すいません、若干こう、ガラガラ声の、鼻声の DJ のびでございますけれども。
あ、でも全然そんなこと感じないですよ。
大丈夫ですか、
はい、です
ちょっとね、油とか塗っといたら後でね、良くなるかなと思う。
油。はい、オイリーに行きましょう。
行きましょう。まあ、そうは言いつつも、飯久保沙織さんを今日初めて聞いたなというリスナーさんもいらっしゃるかもしれないので、はい、自己紹介というか、こんな活動やってますっていうのもお願いしていいでしょうか。
はい、ピアノ弾き語りで活動しております。ひらがなで飯久保沙織です。
よろしくお願いします。ひらがなで飯久保沙織。
はい、ひらがなです。
本名もひらがななんですか。
漢字でしょ。
漢字ですね。下も漢字ですか。
そうなんですよ。はい、ご飯の、まあ、飯久保はご飯の飯に、はい、うかむりの久保。おぎくぼのくぼ、
くぼむ方のくぼですね。
そうなんですよ。はいはいはい、はい、そんで早朝の層に糸辺の織っていうか、
早朝の層に糸辺の織、あ、
そうです。なるほど。漢字にすると硬いっていうね。
硬いですね。角張ってますよね。
角張ってんですよ。
かつそこまで驚きがない感じですよ。
失礼だな。でもね、私はもともと漢字で活動してたんですけど、うん、あまりにもその漢字が硬いってことで、
なるほど、
ひらがなの飯久保沙織の方が私のこう音楽性に合うんじゃないかってことでひらがなで活動してんです。
なるほどなるほど。まあでも一時の何ですか、シャと相まってちょっと面白い系の人みたいなね、
は
い、
なんかバラードも歌って、
そうそうそう、
バラードがまたいいんですよ。
だから初めてチラシを見た人はなんか、はいはいはい、芸人さん気あんのかなみたいな。
ね、さっきの挨拶どうもって、完全に漫才が始まりそうな、
ね、名前だけでも覚えて帰ってくださいねみたいになってますけど、はい、そんなわけで飯久保さんと今日は和気、あいあいのトークをしていきたいと思いますけれども、はい、いつもはプロデューサーの保坂さんという方が、
そうなんですよ、
なんだかんだ入ってこられるんですけども、
そうです、なんか今なんか外で電話してるんです
よ。
すいません、
もうその隙に始めてしまおうという、
はい、そうですね、
ね、はい、どこまで保坂さんが電話で引っ張るのかというところを楽しみにしてい
ただいて、途中ずつ入ってくるかもしれませんけど、
そうですよね、
はい、
途中ガチャッと入ってきてあどもどもってなるかもしれないんですけれども、
はい、
飯久保沙織さんを今日はひとまずお迎えをして、ひとまずって
、ひとまず保坂さんの方を待ってたって感じです
か。いやいや、なんかちょっとなんていうんですか、飯久保さんとセットなセットのイメージがあって、
いやいやいやいや、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、はい、というわけでどうですか、最近の活動は元気ですか。
元気です、うん、もう元気です。 元気っていうか本当にちょっと死にそうになってますね。
なんでですか？
実はですね、5月にサードアルバム発売することになりました。
おめでとうございます。もうのっけからいきますね、その話題で。
そうなんです、
はい、サードアルバム3枚目ということですね。
そうなんですよ、サードフルアルバムっていう感じですね。
なんかそのシングルとかマキシとかそういうのは出してて、はい、
ですね、まあ、これまで2枚フルアルバム、はい、まあ、あのバンドアレンジだったりとかオーケストラアレンジやってるんですけども、うん、その他にもピアノ弾き語り集、まあ、6曲入りのミニアルバムというか、
サオリー・クボー
テスでしたっけ？それはもう6枚出していて、うん、なのであの、まあ、サードアルバムとしては、まあ、ちょっと数年ぶりにしっかりとした本気のアルバムですね。
フルオーケストラ。
そうですね、フルオーケストラフルオーケストラではないですけど、まあ、フルバンドですね。
フルバンドで、あ、はい、すごい。
そうなんですよ、
なかなかしっかりとレコーディングを。
そうですね、しかもですね、私今回全部自分でアレンジしてるんですよ、
う
ん、初めてのこう打ち込みと、あの打ち込みっていうか、まあ、フルバンドでもや生でやってるんですけど、うん、まあ、その上にまた重ねてこうオルガンだったりとか、うんうんうん、まあ、こう上物というかですね、こうキラキラしたシャラシャラしたものだったり、はい、あともう全部自分で打ち込んでる楽曲もあるんですけど、
すごい。
もうこれがね、もう本当にやり続けて2ヶ月っていう感じでですね、
すげえ、
もう本当終わらないんじゃないかって。
初めての試みですか？そういう意味では。
そうなんですよ、
すごい。
そうなんです。
なんかこうプロデューサーさんが口出したそうにしてないですか？大丈夫ですか？
あのまあいろいろ口を出されてるというか、あ、まあ、アドバイスはいろいろもらってるんですけども、うんうんうん、もう基本的にもう私がバリバリやってますね。
すごい。
そうなんですよ。
なんと今日はですね、そんな沙織、はい、いい久保の、
はい、
いい久保沙織の第3回目の第3枚目の
3枚目の
フルアルバムから、
そうなんです、
4曲もお届けをしていくということで、
お届けさせていただきたいと思うんですけれども、
おそらく全国初オンエアではないかと、はい、
そうですね、
あの音源が出来上がるかどうかのギリギリのせめぎ合いというところで
そう、実はですね、まあ、今日も、うん、あのレコーディングしてまいりまして。
なるほど。
そうなんですよ、まだ、仕上がってない歌詞が3曲あるっていうですね。
しかも本日時点でアルバムタイトルさえ
すいません、本当に
決定していないという
そうなんですよ、
すごい収録ですよ、これは。
熟考しております、今。
あ、そうですか、
はい。
候補にはどんなのが上がってるんですか、ちなみに。
言えないか。でもな、言っちゃうとな。
そうか、僕なんか、あ、はい、それがいいって言っちゃいそうですね。それにまた影響されちゃいそうですね。
そうですね。
ひらがなですか。
まあ、漢字か、まあ、あとものすごい長いタイトルとか、
受験無受験無的な。
そうですね、すっげえ長いですねそれ
はいはいはい、
はいはい、とか、まあ、まあね、そうなんですよね、ちょっとシリアス寄りに行くか、ユーモアも混ぜて、
なるほど、
行くか、もうちょっと本当に最後まで悩みたいなってところなんですよね。
それができてないってことはビジュアルもまだできてないんですよね。
そうです、まだあの今度、明後日ぐらいにジャケ写ですね。
すげえっすね
そうなんです。
なんでそうなりました？
すいません、今日までに全部揃えてこなくて。
どっかがちょっと時間取っちゃったんですか？
はい、まあ、打ち込みですね、言ってみれば。私の作業と、
なるほどなるほど、
はい、あとまあ歌詞の都合もありまして。
スタジオにじゃあこもりまくってるっていうことですね、今。
そうですね、まあ、自宅での作業がほとんどなんですけれども、
ね、
はい、レコーディングスタジオも結構もうずっと毎日います。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
今日は何時からこもってたんですか？
今日は、お昼の12時からだったんですけども、
となんか朝5時ぐらいにツイートしてはりましたけど
はい、もう起きてますね。もう朝から起きてますね。
5時。あれは起きてたんじゃなくて、
起きる前ですね。
寝てて起きた時間があるん
ですか？違います、起きる前なので、起きてて寝る前ですね。 あれが。
そういうことか。
そうですね、
だから6時頃寝たってことですね
そうですね。
すげえ飯久保沙織さんの、まだタイトルがついてね、3枚目のフルアルバムから
すいません、はい、
今日は4曲お届けしていくんですが、
はい、
まず1曲目、存在という曲、
はい、
これはでも飯久保さんの今代表曲の一つ。
そうなんです、その通りなんです。
ですよね。
ここ数年私ずっと歌い続けてるんですけども、うん、あの本当にライブでも好評いただいている楽曲、はいはいはい、でもあって、こう、まあ、あのずっとピアノ弾き語りでやってきたっていうのもあるので。
これって弾き語りの CD には入ってますよね、
うん、入ってます。
そうですよね、
入ってるんですよ、うん、入ってるんですけれども、まあ、あのもっといい音で、もっとこう演奏とか、まあ、アレンジとかもこう壮大に広げてというか、聴いていただけるようになっております。
もうこれはじゃあ、はい、飯久保沙織の、
はい、
自分のイメージをより膨らませたそのアレンジで。
そうですね、多分この形が一番皆さんにも、
なるほど、
なんて言うんだろうな、これまでのまあ、テーマ的にも、うん、一番聴きやすい、うん、あの楽曲となっていると思います。
なるほど、お届けをしてまいりましょう。飯久保沙織さんです、存在。
生きていく言葉、誰も彼も初めてだし、間違えて当たり前だし、思い通りに
best variety of the music of tomorrow.
DJ Nobby's Tokyo
Life。 お届けをいたしましたナンバーが飯窪沙織さんで存在というナンバーでございました。
ありがとうございました。
今の時点では僕まだ聞けてないんですけど。
そうなんです。
今日は意外とこれ辛いですよ僕。曲は知ってるけどそのそれ以上の膨らませ方がね難しい。
もう早く聞いてほしいです。
どうですか生駒さんもこの3枚目、まあ、1枚目2枚目ときて、
はい、
3枚目、
うん、
こうそれぞれ表情は違うと思うんですけど。
そうですね全然違うかも。
それぞれどんなアルバムでしたか。そして3枚目はどんなアルバムにしたいですか、うん、
まあでも、うん1枚目はあの本当に私レコーディングすること自体が初めてに近かったんですよ、うん、
なるほど。
なのでもう本当にこう、うん、アレンジをされてできてくる楽曲だったりとか、あとそのバンドメンバーが、うん、そのレコーディングをしている姿だったりとか、うん、でエンジニアさんがいてこういう大きなブースがあって、はい、っていうことに全く慣れてなかったので、
なるほど。
もうなんか自分は本当に一生懸命歌って、うん、一生懸命ピアノを弾くみたいな、もうそれしか覚えてないぐらい本当初心者な1枚目だったなって思うんですけど、
なるほど。
そうでもあの出来上がりを今聞いても恥ずかしくない仕上がりにはなっているので、うん、あなんか頑張ってたんだなって思うし、あとその時に本当にこう多分精神的に追い詰められてたのか、
へ
ー、そうレコーディングの最後の方はもうなんかへそから血が出たんですよ、は
い、え
へそから血が出ることってあります？
それ書きすぎとかそうじゃない
ですか？じゃなくて、いやなんかわかんないんですけど
えそれ腹筋を使ったからとかそういうことですかね。
いやなんか本当に
何かが避けたんでしょうね。
そうなんかレコーディングから帰ってきたら、はい、でお風呂入ろうと思って朝方、はい、お風呂入ろうと思ったらへそから血が出てて、
すごいっすね。
そんな精神の使い方あんのかなっていう。
いやそういう例えは僕は聞いたことないですねなんか血便がとかそういうのはありますけどね
それ相当ですよね。
そうそうそうそう、はいはい、ちょっと別の病気を疑った方がいいと思うんですけど、
はいはい、
そうですか。
そうなんですよ。
おへそから血が出て、
そうですね、そのくらい、まあ私的にも、まああのまあ、まあ真剣は真剣なんですけども、うん、なんかこういろいろ追い詰められてたのかなっていう印象の、もう真剣に一生懸命やるしかなかった一枚目っていう。
本当にもうじゃあもう真正面からドーンとぶち当たって、
そうですね、
おへそを怪我した一枚目っていう感じですね。
そうですね、流れた、血が流れた。
でそこから活動しばらくやって2枚目が何年後ですか？そこから
そこから4年後か5年後。そうなんですよね。なるほど。私本当にオリンピック単位ぐらいでアルバムを出させてもらってるんで。
すごいじゃないですか、毎回金メダルですよ
そうですね、金メダル目指してるんですけれども、はい、まあ、そこから、まあ、1枚目からはちょっと時間も経って、うん、初めてのこう全国ツアーとか、まあ、いろんなラジオに出させていただいたりとか、はい、1枚目でして、まあ、ちょっとこう慣れてきたっていう感じもあって、うん、
なるほど。
そんで、まあ、2枚目は、まあ、2枚目はなんだろうな、まあ、2枚目もこういうもんなのかなって思いながらレコーディングしたっていう印象が私は結構あるかな。
じゃあ、まあそういう意味ではディレクションをする方が、まあプロデューサーさんがちゃんといて、
はいはい、
その方にこう乗せてもらってっていう側面もあったっていうことですね。
そう
ですね、
そうだからまあ1枚目に比べるとそのどういう風な歌い方をしようかなとか、ここのフレーズはもうちょっと言葉を聞かせた方がいいのかなとか、なんかそういうその技術面においてはちょっと落ち着いてどの曲もレコーディングをしたりとか、まあその雰囲気をちょっとアレンジャーさんにこういう風にしたいんだけどっていう自分の意見も1枚目では何も言えなかったので、
なるほど、
そうこれがいいんだろうなと思ってやってたから、うん、だから2枚目では少しだけその技術面とかその自分のアイデアを伝えられるようになった2枚目っていう感じですね、うん、
そっから 4,5 年経ち、
そして今度はもうアレンジも自分というですね、
すごいですよねもうそのうち今度 CD を自分でこうプレスするようになるんじゃないですかわかんないですけど、
もう工場までね。
そうそうそうそうそう。さっき冗談で言ってたあのブックレットをプリント方向で作るっていう、
もうすごい手作り感
ですね。その辺も近いかもしれないですけど。
そうでもなんかやっぱりそのアレンジすることで、うん、その自分の楽曲がすごく見えてくるところがたくさんあって、でやっぱりその普段、まあ、さっきもちょっとお話ししてましたけど、バンドじゃなくてピアノ弾き語りでやっているじゃないですか、はい、ライブも。
メインは。
そうなんですよね。うん、そんで私割とピアノ弾き語りの中でもピアノが弾ける方だと思うんですよ。うん、でだからどうしてもそのやっぱピアノ弾き語りとして一番こうピアノ弾き語りピアノ一本でもバンド感のある、うん、ピアノ一本でもオーケストラ感のある ものをピアノ一本でずっと目指してきたんですよ。
なるほど。
だからアレンジとかを始めてからなんかもうピアノ一本で全部仕上がってるようなところがあって、
あ
だから逆にバンドとかでやるよりもピアノ弾き語りの方が良かったねみたいなことにもなりかねないというか、う
ん
う
ん、なるほど。
そうだから今回はそのアレンジとかをやることによってこう音楽としての和を考えるようになったアルバムかもしれないですね。
ピアノはピアノの音域をちゃんと作ってっていう感じですかね。
そうそうそうそう、みんなで奏でての、楽曲っていうような、イメージを今回始めたかもしれないです。
なるほど、うん、まあ、そういう意味でメインの楽器はやっぱピアノであって、
そうですね、そう今回のアルバムもそのピアノとその私の歌があってピアノ弾き語りというものがあってのバンドというものをちょっと意識して作ってはいるんですけども、うん、
なるほど、
はい、
じゃあそれはでも新しい飯窪沙織の境地なのかもしれないですね。そういう意味では、
そうですね、
ピアノありき、
う
ん、ボーカルありきで、
うんうん、
それを支えるはい、バンド、
そうですね、
という位置づけですよね、
はい、だからピアノ一本じゃできなかったこと、
うん、
でピアノ一本でもできてたけどさらにこうイメージを膨らませるっていう意味ではやっぱバンドの人が集まった方が本当に音楽も広がるんだなって思いましたね。
なるほど、うん、それ逆にバンドの方はどういうふうにおっしゃってるんですか。 それ
がですね、うん、私今回アレンジをさせてもらって、うん、そのプリプロっていうですね準備の音源とかも本当に準備のプリプロを作らせてもらったんですけど、うん、やっぱり それぞれの楽器のやっぱプロフェッショナルなので、
そうですね、
そう自分がこういかに他の楽器に興味を持ってなかったって興味を持ってなかったってことに気づかされましたね。
はー、
そうだから例えばここのフレーズはもっとこういう風にしたらとか、うん、いろんなアイデアをもらって、
なるほど、
すごくもうバンドメンバーによくしてもらったみたいなところもあるんですけど、
そうかそうか、
そうなんです。
じゃあ自分では気づかなかったようなちょっと新しいアレンジとか音とかっていうのが
そうなんですよ、
メンバーから出てくる。
そうだからあこういうそのちょっとジャズっぽいフレーズもあるんだなとか、
なるほど、
いやアコギってっていうかギターって、うん、6本でしたっけ8本でしたっけ
弦は6本
だからそれも知らなかったんですよね。今もちょっと知らなかったんですけど、
あマジですか。
はい、そうなんです。ベースって4本
ベースは4普通はね。
そうだからそういう楽器の音域も知らなかったし、う
ん、
そのドラムのタムってどこみたいな、
なるほど、
リムショットって何みたいな、
はいはいはいはい、
そんでなんかそういうのもなんか全部今回教えてもらったり、うん、そのミュージシャンたちに、
なるほど、
だからアンプを通してこういう音にできるんだよとか、なんかそういう面でも本当にこう今まで無知な中なんかレコーディングをやってた自分にすごい反省しました。
じゃあ普段逆にもうピアノを極めてきただけに他の楽器のことを、うん、まあ、一緒にやることっていうのはそもそも機会としてそんなになかったですもんね。
確かにそのワンマンライブの大きなワンマンライブとか、
はい、
とかがまあやっぱり中心になりますね、バンドでやるってなると、
そうですよ
ね、
うん、だからピアノに力を入れるばかりに、
そうです、ね、
他の楽器のことに、まあ、でもあまり気が回ってなかったのが今回ちょっとじゃあ、うん、なるほど。
そうだからある意味その今まですごく自己中心的な、うん、ピアノとかを弾いてたの、はい、だろうなって思いますね。まあ、それが良くもありなのかもしれないけど、その他の周りを知ることですごく自分のやってる楽器だったりとか、うん、その中に、中心に歌があるってことをすごく感じたりとか、う
ん、なるほど、
もう本当勉強になってるんですよね。
すごい。じゃあもうひょっとしたら、うん、再来月ぐらい飯窪さんがギター弾き語りに転向してる可能性もね。
いやもう
プロゼロではない。
そうですね、もうそんなこともうおこがましくてできないです。
あ、なるほどなるほど、
はいはい、
まあ、そうやっていろいろと音を膨らましていっている飯窪沙織さんですけれども、今日はその3枚目のフルアルバムをがっつりとお届けをしてまいります。
はい、
という流れで本番ではそばにいるならという曲をお届けする流れで収録をしていたんですが、レコーディングの都合で別のナンバーをお届けをしてまいります。飯窪沙織さんで今夜試してみよう。
We'll be right back. 日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow
DJ のビース東京ライブをお届けしたナンバーが飯窪沙織さんで今夜試してみようというナンバーでございました、
はい、
今日は若干の鼻声とともにお届けをしております DJ のビース
大丈夫ですか。
ゲストは飯窪沙織さんです。
はい、よろしくお願いします。
すみませんね、あのレコーディング最中の飯窪さんに映さないようにしてますので、ね、
あ、全然大丈夫ですよ、
はい、いやーでも3枚目まだ歌詞が仕上がっていないものもいくつかある、
うん、そうなんですよ、ね、あと3曲仕上がってないですね。
でも歌詞ってプロデューサーさんが書くんじゃなかった
ですか。そうなんですね、まあ、チームとして飯窪沙織でやっているので、うんうんうん、はい、歌詞頑張っていただきつつ私もまだ打ち込みが残ってるので。
なるほど、じゃあ分業制で
そうですね。
なるほどなるほど、はい、そっか、じゃあもう本当にギリギリのタイムリミットに向けて
はい、今追い詰められております。
すごいですね、心なしかプロデューサーさんもちょっとしんどそうというか疲れの色が見えておりますけど
大丈夫ですか。
大丈夫ですか、
はい、
はい、飯窪沙織さんを迎えをしております、
はい、
お届けしたのがそばにいるならという曲でございました、うん、これもでもライブで、
そうですね、この曲も存在同様すごく歌い続けている楽曲でもあって、うん、本当にこうなんていうんだろう、ライブとかでも、うん、こうすごく大切な人を思い出しましたとか、はい、ちょっと亡くなった父だったりとか母のことを思い出しましたとか友達のことを思い出したとか、うん、そういう風に言っていただけてる楽曲でもあるので、私も本当にこう歌うときには大切に歌わなきゃいけないなって思わされてますね、う
ん、なるほど、
うん、
なんか飯窪さんのキャラクター、
うん、
歌う時のキャラクターとこうやって話をしてる時のキャラクターって、
うん、
結構結びつかない部分があるんですね僕の。
え、本当ですか、うん、え、どういうとこが結びつかないですか。
なんかそういう結構重めのテーマの曲を歌うことが多いじゃないですか。で、こうやってお話ししてる時もよく考えてる人だなとは思うんですけど、うん、なんかそういう部分をあまり見せないようにしてるところがあるのかなと思って、
うん、そうなのかな、
深い感情を持っているもの、
うんうん、
言葉とかをあまり使わない気がするんですよ、
う
ん、
ボキャブラリーだけの問題ではないですかね
マジすげえとかそういうんじゃなくてでもなんか比較的こう若者寄りの、
うんうん、
あのライトな会話が多いなと、はいはいはい、過去の、ラジオを聞き返してみても気がするんですけど、
うんうん、
なんかそのチャンネルはやっぱり、まあ、言葉はやっぱり、プロデューサーさんが作ってる歌詞、
うんうん、
まあ、プロデューサーさんが作ってるっていうのはあんのかもしれないですけど、
うんうん、
でも原案は飯窪さんなんですよね。
そうですね、もう本当にまあどういう曲を作ろうかっていうところから始めて、うん、まあ、言葉だったりとかもう音とほぼもう同時に作っていくみたいな形にもなっているし、まあ、私もその、まあ、曲を先に作ることも多いんですけど。
なるほど。
そうですね、やっぱりこう私自身がその人間の深みをこう歌えるようになりたいなってもともと思っているところもあるので、まあ、それにまあ歌詞は合わせてくださってるのかもしれないです。
そういう意味では歌詞は飯窪さんの実体験に基づいているというわけでもなく。
あ、そうですね、そうですよ。
なるほど。あ、基づいている、
基づいてないものも、ほとんど、まあ、基づいているものもあれば基づいてないものも、まあ、どっちもありますね。
なんか種はそうであってもその上に生えてる葉っぱはちょっと違ったりっていうことですね、はいはい、
あ、そうですね。
おお、面白い、
いい例えですね。
いやいやいやいや、ありがとうございます。そうかそうか、そうやってできてくる、
う
ん、歌なんですね。じゃあ歌ってるうちに解釈がどんどん変わっていく感じですか。
あ、そう、私もこう歌ってて初めはこういう曲かって思いながら、
うん、
あと、まあ、自分なりにこうなんて言うんだろうな、心に落として歌っているんですけど、
はい、
何年か経って同じ歌を歌い直してみると、うん、あ、なるほど、こういうことかっていうのがまたこう一つ自分の中でも分かりながら歌ってるというか、
うん、なるほど。
そうなんですよね。だからライブで歌ってて、なんだろうな、ちょっとお客さんの顔を見ながら、あ、ここの本当は言葉を伝えてほしかったんだなってことが改めて分かったりとか、はいはいはい、あ、私のあの時のなんかこういう気持ちをこの言葉にしてくれてたのかもしれないとか、後で気づかされることもすごい多いですね。
なるほど、
うん、
続いてお届けするナンバーがこれ仮タイトルでよろしいですか。
そうなんです、実はですね、これまだ歌詞できてないんですけども、
仮のなるほど
っていうか、でもこれめちゃくちゃいい歌なんですよ。
なるほど。
ですね、ある女性秘書官の憂鬱っていう仮タイトルになってるんですけど。
なるほど。
もうめっちゃいいメロディーなんですけど、ちょっと歌いたいんですけどいいですか。
あ、じゃあお願いします。
サビなんですけど、
うん、
ホワイトハウスからの電話もっていうサビです。今そこまで決まってるんですけど、
これはあれですか、はい、今の政治を風刺したとかそういう感じではなく
一応ある女性秘書官のユーズですので。
なるほどなるほど、はい、ある女性秘書官なわけですね。
秘書官です。
なるほど、ファーストレディではなく。
そうですね、
なるほどなるほど、
秘書官のユーズなんです。秘書官のユーズ、絶妙なところなんです。
じゃあ、また言いますけど僕まだ聞いてない状態です
いません、これもそれで仮タイトルなんですけども。
そうですよね、
はい、でも多分ホワイトハウスからの電話もは使われると思います。
なるほど、
はい、
じゃあ最終ホワイトハウスになってる可能性もあるわけですね
可能性はありますね。ゼロではない、ゼロではないです。
なるほど、じゃあオンエアタイトルと、違っている可能性があるという前提で、
はい、タイトル変わってたらすいません。
タイトル変わってたらまた生駒さんがそれはちょっとツイッターでつぶやいてください、
はい、
番組中ではこう言ってますけど、はい、ホワイトハウスになりましたっつって、
はい、
はい、聞いていただきましょう。生駒沙織さんで、ね、ある女性秘書官の憂鬱。DJ のビス東京ライブをお届けをいたしましたナンバー、今日のゲスト飯久保沙織さんで、ある女性秘書官の憂鬱というナンバーでございました。続いて DJ のビス東京ライブをハワイでオンエアしてくれているKZ ラディオから毎週届けられます音楽と情報の定期便です。 KZ アロハハットライン
アロハハットライン。 It's time to
grab a surfboard。 ノフィーさん、日本の皆さん、アロハ。ハワイからKZラジオカリンです。ハワイの高級リゾートホテル、ザ・カハラホテル&リゾート、ハワイのオアフ島のダイヤモンドヘッドの東側にあります。閑静なカハラ地区に位置して、世界の中でも屈指の由緒あるホテルの一つです。ザ・カハラホテル&リゾートはワイキキから車で10分ほどの距離でありながら、ゆったりとくつろげる静かなビーチやトロピカルガーデンに囲まれた絶好のロケーションです。ハワイのホテルの中でも有数な、そのきめ細やかなサービスと手厚いおもてなしは、各国の高官やセレブはもちろん、多くの人々から高い評価を受けています。国際色豊かなレストランはもちろん、イルカと触れ合うことのできるドルフィンエクスとザカハラスパ、そしてフィットネスセンターなどレジャー施設もありますので、ハワイでのバケーションにくつろぎとアクティビティの両方を満喫できる場所です。さて、そのカハラホテルでお土産ナンバーワンのチョコレートマカデミアナッツが3ヶ月間の期間限定、6月30日までリリコイフレーバーを販売しています。リリコイはパッションフルーツ、特有の程よい酸味と甘みが口いっぱいに広がって芳醇な香りも楽しめます。知る人ぞ知るザ・カハラのチョコレートマカデミアナッツは、1964年のホテル創業当初からある人気のスイーツです。ハワイ産の大粒のマカデミアナッツをじっくりとシュガーローストして、 フランス産の最高級チョコレートであるバローナチョコレートでコーティングしています。期間限定のリリコイフレーバー、覚えておいてくださいね。ハワイから DJ カリンでした。マハロ
ー。 The best variety of the music of tomorrow。
明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。
お届けいたしましたナンバーが井久保沙織さんで、仮タイトルある女性秘書官の憂鬱というナンバーでございました。
はい、ありがとうございます。
はい、DJ のビーズ東京ライブには名物コーナーがございまして、
はい、
ノビーに聞けというコーナーがあります。は
い、これはいつもこれ困るんですよね。
そうですよ、
なかなか難しいですよ。
常連ですから何回も何回も、来ていただいてまして、
い
くつか質問も投げていただいてますので、うん、ちょっと難しいところではあるんですけれども、うん、
はい、
一つだけ僕に質問を投げていただきまして、その質問への回答拒否権は僕はないというコーナーでございます。
はい、
何でもどうぞ
そうやって言われると
何でもどうぞ
そうだな。でもこうのびさん今、うん、まあ、お仕事もされつつ、
はいはい、
でも DJ もプロとしてされてるわけじゃないですか、
うん、
で、いや今後どうしていきたいのかなと思って、
なるほど、
聞きたいです。
今後どうしてというのは仕事面でしょうか。
仕事面です。まあでも仕事面じゃなくてもいいです。今後どういうふうに自分はなんか進んでいきたいのかとかってあるのかなと思って。
なるほどなるほど。これ以前から言ってることなんですけど、うん、僕ラジオ DJ がやりたいことがメインで、お金それじゃ稼げないから仕方なくサラリーマンをやっているではないんですよね。両方の仕事好きで、
うん、
あ2つもできてるやんラッキーみたいな、結構そういう状態なんですよ。だから
どっちかに絞ろうって思ったことないんですか。
実はないんですよね。
へえ、すごい。
いつかできたら楽だろうなとは思ったりはするんですけど、
うんうん、
要はなんかフリーランスっていうのにみんな憧れはちょっとあったりするじゃないですか、
はいはいはい、
でも多分いざ固定収入がゼロになるってなると多分僕性格的に無理だと思うんですよ、
うん、
だからある程度そのラジオ DJ に、まあ、一本化するならそっちで、
うん、
ある程度そっちで収入が安定してあるようになってから乗り換えると思いますし、
うんうん、でもじゃあ、うん、もしも収入があったとしたらラジオ一本で行きたいんですか。
はい、それも難しいんですよね。なんでかっていうと、うん、ラジオのリスナーって多分9割方、うん、サラリーマンの方だと思うんですよ、
ま
あ、学生さんとかいらっしゃると思いますけど、何らか働いていて仕事を持っていて、
うん、
でおそらく、まあ、その中のほとんどの方々は、毎朝通勤して会社に行って、
はいはいはい、
上司がいて部下がいてっていう方だと思うんですよね、
うんうんうんうん、
その感覚がわからないと、
うん、
面白い、その人たちに受けるトーク、刺さるトークってできない気がしてるんですよね。
はいはいはい、
それはちょっと音楽とかとはまた別のジャンルだと思うんですよ、
うんうんうんうん、
なので、まあ、アルバイトで食いつなぎながらっていうのも可能だったと思うんですけど、
うん、
やっぱりちゃんと会社に属して、
うん、
その会社っていうややこしい人間関係とかシステムとかっていうのを分かった上で、
うん、
喋るっていうことにこうリアリティがあるような気がしたんですよ。
あ、なるほどね。
うん、だから多分やめないと思います両方。
そう、でも全然関係ないんですけど、うん、ユーミン、
はいはい、
松任谷由実さんが、はい、なんか自分が作った曲を必ず曲が完成すると、はい、その曲をこう、まあ、イヤホンとか、うんうん、まあ、iPod とかに入れて、うんうん、マクドナルドに行くらしいんですよ、
は
い、なんで本当に若い子たちの中で自分の曲を聴くと、はい、でこの子たちにはこの曲がどういう風に聞こえるのかなとか、やっぱりこうね、社会とのつながりですもんね、音楽も含めて。だからなんかそのすごく厳しいところだったりとか、うん、なんかそういうものをやっぱ知りながらその、まあ、DJ をされるとかっていうのは、まあ、本当素晴らしいと思います ね、
なるほどね、
うん、
僕も通勤電車で自分の番組を聞きます。
あー、なるほど、
はい、
う
ん、多分そこで聞くと思うんですよみんな、
うんうんうんうん、
リラックスして家で聞くような番組ではないと思ってて、
うんうんうんうん、
通勤電車で聞いた時にイラッとくるような口調だったらやっぱり嫌じゃないですか。
あー、確かにね、
妙に早口だったり、ね、ハイトーンだったりすると多分嫌だと思うので、
うんうん
う
ん、
こうなんなら居眠りしてもいいぐらいのトーンで盛り上がりつつっていう感じに実はしたくて、だから多分そこは大事だなと思って、自分の中で大切にしていきたいなと思ってるところですね、仕事というわけで、
はい、
お届けをしてまいりました、はい、DJ のビズ東京ライブでございましたけれども、
はい、
告知でございます、
はい、
忘れておりました。
忘れないで
危なかった、
はい、
5月の3日、はい、ゴールデンウィーク今週ですかね、応援している週になりますけれども、
はい、
ハグロック、
はい、
すごいロク、フェスになってきましたね。これも
あれ、のびさん、てっぺいさんのこと嫌いなんでしたっけ。
ちょっとちょっと
ハグロックに出演させて、
カットしにくいから今
出演させていただきます、
はい、これはどういうポジションですか。
いやどういうポジションって、はい、本当リフレッシュじゃないフレッシュな存在でフレッシュな存在で出させて、
だってもう大御所でしょこの。
いやもうそれ言われるの本当嫌なんですよ私もいいんです、もうハグロックで私も本当にフレッシュな感覚で出させていただきます。
あ、じゃあもう二十歳の乙女たちの、
はい、
を取り巻きにして、
はい、私も二十歳ですし、
はい、
はい、
で5月その次の週ですけども、はい、5月の10日、
はい、
バナナホール大阪ですかね。
そうなんです、実はですねこれ、はい、のびさんにも司会をしていただいております、あの歌歌のですね、
はいはい、
今年のスピンオフでちょっとさせてもらっているので、ちょっとのびさんの司会がないんですけれども、
僕が呼ばれないやつですね
そういうわけじゃないんですけれどもスピンオフ番外編ということでですね、
なるほど、
より濃く、まあ、いつもですね十何組、うん、出ているのが、まあ、歌歌という感じなんですけれども、はいはい、さらにその中からこう内容を濃くですねじっくりと聞いていただこうということで、まあ、5月10日木曜日と大阪バナナホールは歌歌スピンオフということで、
なるほど、
はい、大きな会場で素晴らしい、
素晴らしい、
はい、共演者で、
これ出演者でどんな方が出るんですか。
ですね、久江さん、
お、
平野里沙さん、
はいはいはい、
と西村かなちゃん、アンコンディショナルラブ、
アンコンディショナルラブさん、はい、
で飯窪沙織です。
飯窪沙織さん、
はい、
超豪華、大阪でこれなかなか見れないですもんね。
でしょう、すごい豪華な方たちに集まっていただいたんですよ。
ぜひやりましょう、はい、じゃあこれが5月の10日の木曜日、
はい、
大阪バナナホール、
ぜひ。
そしてその後の週末土曜日ですね、
そうなんです、
5月の12日、
はい、土曜日が、まあ、このラジオが流れている神戸、
神戸も流れてます、はい、
はい、新海地音楽祭にですね、うん、初めて出演させていただきます。
なるほど、
はい、
これはいい伝統のあるやつですよね。
そうですね、
音楽祭自体が
もう何回目なんだろう、結構もう重ねてらっしゃると思うんですけども、
はい、ぜひとも皆さんお越しをいただければと思います、はい、5月の10日と12日が関西で飯窪沙織さんライブがございますので、はい、関西地方の方々もその周辺の方々も足を運んでいただければと思います。
ぜひよろしくお願いします、
はい、で今回のこのサードアルバムは、
はい、
飯窪さん発売はいつになるんですか結局。
ですね、5月の頭頃と思ってください。
頭ごろ、
はい、
まるっとした感じで、
はい、
5月の頭ごろですね、
はい、上旬には確実に、
わかりました、
はい、発売させていただきますので、ま
あ、じゃあそういう意味ではこのオンエアがもう本当に先行って感じですね。
そうですね、多分このラジオが一番初めにこのアルバムの音源も流していただける、はい、ということなの で、
しかも今日流れてる音源はおそらく CD に入る音源の一歩手前のちょっとまだ生感のある
かもしれません、
ミックスな気がします。ぜひとも皆さん期待していただければ、
間に合いたいと思います、
思っております、
はい。
というわけで DJ のビズ東京ライブをお届けをしてまいりました、この後ですねおまけトークというのがありまして、
うん、
これダウンロード版だけでございます、
はい、
今日オンエアで聞いてくださっている方は来週月曜午前0時からダウンロードが無料で、うん、開始をされますので、ホームページまでお越しをいただければと思います。 http://e-nobby.com e-nobby.com で皆様のアクセスお待ちいたしております。ラストのナンバー、奇跡なんて起こるはずないけどという曲、
はい、
合ってますね。
合ってます。
どういう曲でしょうか。
この曲はですね、私すごく挑戦している楽曲でもありまして、まあ、ピアノ弾き語りで、まあ、普段活動しているんですけれども、うん、ちょっとアレンジもピアノアレンジを本当にこだわってみようかと思ってですね、うん、
はい、
まずその自分が弾けないピアノアレンジにしようって思ったんですよ、うん、
なるほど。
そのくらいその弾きまくるというか、
ほうほうほうほう、
そしてまあかつその歌に邪魔にならないようなピアノを作ってみようっていうとこからですね、うん、ちょっと始めた楽曲でもあるんですけれども、
なるほど。
それでまあ練習してたらですね、最終的には弾けるようにはなったんですけれども、本当にこう見事なピアノのハーモニーというかができた曲なので、もうぜひ皆さんに聴いていただきたいと思います。
じゃあもう飯窪沙織の演奏面で最大限チャレンジした、は
い、そうですね、まあ、これ誰も弾けないだろうっていうぐらいになっております
ので、すごい、
はい、
言いましたね、
はい、でも今ではもうライブで余裕で弾いてるんですけれども、
なるほど、
はい、
飯窪沙織さんのナンバーです、奇跡なんて起こるはずないけどでお別れでございます。今日のゲスト飯窪沙織さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
トーク、お疲れ様でした。
のびさん、なんか本番と全然違うんですよね、おまけトークの。
だってもうそれぐらい力抜かないと面白くないじゃないですか。
急になんかあれになりましたよ。はいはい、
プロデューサーの保坂さんも入っていただく
と。はい、保坂さん、
どうもどうもどうもどうも、
はいはい、
こんにちは。
こんにちは。2人のしゃべりが見事でしたね。
楽しくお話しさせていただきました。
いい久保さんは帰りが早いんですよね。
あそうですか。
本当に頭の回転でしょうね、多分。なんていうんですか、ちょっと間が普通はあるんですよ。おあーそれはみたいな感じなんですけど、もう多分僕のことを言ってることを聞きながら言うことを考えてるから、それはみたいに返ってくるんですよ。
でも早すぎるのかも
しれない。その割には言葉の重みがないみたいな。
そうなんです、軽いんです。
軽いみたいな。
保坂さんがあれですよね、歌詞をメインで書いてらっしゃるんですよね。
はいはい、そうですね、まあ、書いてるっていうか書かされてるって言った方がまあ正しいところかもしれない。
いつも書かされてるって言います
もんね。すごい主従関係があるわけですね。
そうなんですよ。あのね、と言いながらね、本にも詩書いてます。
あ、
はい、
一部
今回のアルバムの中にも、
あります。
もう作詞作曲イクボソリ、
あの、そうなん
ですね、あるんです、そういう曲は。本当はたくさん、
そうなんですよ、あるんですけれども、そうですね、
なんかライブで歌う曲が結局僕が詩を書いてる曲が多くなってるだけで。
なるほど。
そうなんですね。
あ、実はイクボさんがゴーストライターとかっていうことではなくて。
ではなくて、
ではなくて、役割分担がちゃんとクレジットはされてるんですね。
はい、されております。
良かったです。
はい、
なるほどなるほど。
そうなんです。
でも保坂さんは普段どういう文章を読んでるんですか、ああいう詩を
書く。なるほど。あんまね、でもね、本読むの好きなんですけど。
めちゃくちゃ読みますよね。
そうですね、いろいろ本当に本当に読みましたね、いろいろ文学から何からかっかりまで。
うん、
最終的にはなんか文字を読みたいみたいな衝動に駆られてた若い時代もありました、
ね。活字中毒ですね。
新聞でも何でもいいみたいな。
へ
ー、なんか文字がないと落ち着かないみたいな時もあった。
へー、すごい。
あれですか、変な話のトイレに本棚あるタイプですか。
さすがにないですけど。
あ、ないですか。
ただね、なんか文字がないとどこにも行けないかな。
へー、
だ、電車乗るのもなんかこう、
あ、はいはい、
広告ばっかり読んでるとかね、なんかね、もう何にもない時は。
ああ、そうですか。で、その中でなんかもうこれは何回も読んだなっていう本とかあるんですか。
ね、ありますね、何冊かね。
例えば
ね、これ本当どなたも知らないと思うんですけど、
はい、
白市っていう小説があって。
誰の小説ですか。
文芸の新人賞、20年前ぐらいの新人賞の作品なんですけど、
はい、
牧賢治さんっていう作家の人がいて、多分そんなに有名な方ではないんですけど、
はい、
なんかすごく心に響いた小説で、それは多分何度も読んだけど、ちょっとうまく皆さん誰も知らない小説だろうからちょっと伝わりにくいかもしれないけど、
なんか前にブログにそのこと書かれて、マキさんからコメントもらってました
ね。あ、なんかね、ご本人から。
すごいじゃないですか。
そうなんですよ。
なんか読んでくださってありがとうみたいな、なんか、
ありましたよね。
そうですか。
なんかね、あれなんですよ、そういう仕事をやってた関係もあってか、新人賞みたいなのを
ガーッ
と読み漁って、その新人賞の作家の中で音楽ライティングっていうか、できる人を探してたみたいな時期もあったんですね。
ああ、なるほど、
なるほど。
だから音楽ライターって仕事あるじゃん、
はい、
でも音楽ライターの人に書いてもらうとあんまり面白くないんで、その作家をやってて音楽好きそうなで若い作家で、新人賞あたりに名前が上がってくるような人たちを片っ端から読んでたような時期があって、そうなんですね。で、実際頼んだりなんかもしてね、
あ、なるほど、
なんか聞いて好きなこと書いてくださいみたいな。
それも
ちょっとアプローチが違うんだよね。
ライナーノーツをっていうことですか。
とか、あとなんかこう、
面白いですね、
音楽雑誌の1ページにインタビューアーとしてちょっとやってくれませんかとか。
へ、
でも書く方にしても幅が広がっていいですね。
そうなんです
ね、それは、
アーティストの捉え方も全然違うんで、気づかされるんだよね、意外とね。
すごい。
そうだから、まあ、そんなこともあって、それを牧賢治さんとは出会ったっていうか、本でもあったんですけど、まあ、でもね、結局いろいろ読みすぎて今はね、サスペンスばっかりだね。
サスペンスは僕もよく読みます。
あ、読みますか。
うん、
サスペンスの名のつくものは大体読む。
でも私サスペンスでなんか怖すぎて次のページめくれないこととか多いんですよ。
そんな怖いのあります？
いや、あります。
ないよ、なかなかそれ。
何を読んでるんですか。
私あとこれ言っても大丈夫なのか分かんないですけど、大将っていう井岡さんっていう方が書かれてる大将っていう本があるんですけど、
はい、大将、はいはい、
それ怖すぎて 100分の1ぐらいでやめちゃいました。
そんなに怖いですか？
本当に
文字でそんなに迫ることあります？
30ページぐらいで、あ、もうこれ先読んだら本当に私死ぬかもって思って。
あれじゃない、想像力が豊かすぎるんでしょうね。なんか
あ、
全部絵になるんじゃないですか。
あ、だから私ある意味アクション映画とかでも一回止めるんですよ。見れなくて次が、
ね、そういう風にね。
そう、だからあと人がなんか殺されるとか、なんかに飛び込む瞬間とか、ちょっと待ってみたいな、一回止めて次の日とか見ますね。こっから飛ぶって思って次の日見るみたいな。
今度一緒にあの稲川淳二さんのライブ行きません？
無理無理無理、絶対無理です。なんかでも怖がりじゃないんですよ。怖がりなわけじゃなくて、そのなん、もう絶対これこうなんか爆発するみたいな、そのドキドキ感が、あ、もうダメかもって思うんですよね。
え、爆発でもダメなんですか？
ダメです。
じゃあダイハード見れないじゃないですか。
あ、見ました。でもだからちょっとずつ止めてみました。
だからなんかね、1本見るのに3日ぐらいかかるらしいんですよ。
いやいやいや
いや、ほんとアクションものとか、え、
見た気がしないよねそれ。
え、一気に。それは感動ものとかでもそうなんですか？
感動はいいんです。
あ、大丈夫、
感動はいいんです。
あ、
そうなんですよ。でも
それは一気にできる。
シリアス寄りの感動で本当にグサッとくるようなものは、うんうんうん、あのそのグサッときたシーンで止めますね。ぐさっとシーンが来て止めます。
へえ。
その後ちょっと待ってっていう。
で、刺さったまましばらく、
そうそうそう、刺さったままちょっと待たせてっていう。そういう感じですね、私。
なるほどね。
そんな見方したことないですわ。
だから映画館とかに行けばもう大丈夫です。
なるほど。
でもね、最後はどんでん返しものが好きになったかな。
ああ、はいはいはいはい。
まあ何、まあ、多分皆さんよく読まれる伊坂幸太郎さんとか、うんうんうん、まあ面白いよね。
面白いですね、
まあ、そういう作家ばっかり今割と読んでるかな。
うーん、
サスペンスも、単なるサスペンスもだんだん飽きてきちゃうみたいなね。
はいはいはい、ね、もう大体なんかオチが見えるって言いますもん、ね、
どんでん返しって本があったのこの間まさに。
はいはいはい、
タイトルどんでん返しっていう、うん、でどんでん返しものの、あのお話が 5,6 編載ってるんだけど、うん、それは裏切られたね。その裏切られたっていうのはつまんなかったってことなんだけど、
ああそうなんですか。
1ページ目で大体分かっちゃうんだよもう。
すごすぎる。い
や、でもなんか最近売ろうと思ってるんだと思うんですけど、はい、帯にもうこのラスト20ページあなたは目を向くみたいなことを書いてある。
書かない方がいいですよね。
書かない方がいいんですよ、うんうんうん、そんなん言うから、あ、多分こうやるなこうやるなって言ってその通りやったりするんですよ、あれ。
そうなんだね。
イラッとくるん
です。でも本当に予想が つき始めちゃうよね。
はいはいはい、
きっとこうなっちゃうこうなっちゃうこうなっちゃうっていう。
そうなんですよ。
こう来たらどんでん返しはこれしかないやろって。
ないだろうってね。
絶対そうなんですよ。
答えが出てきちゃうんだよね。だからね、だからまたなんかそれを超えるどんでん返しないかなと思って。ほら、道尾俊介さんっているじゃん。
はいはいはい。ひまわりの咲かない。
ああ。
あれはあの人の小説を初めて読んだ時はびっくりしたけどね。映画のそうぐらいびっくりしたけどね。そうのラストシーンぐらい。
そうはやばいですよね、あれ。
やばい。あれこそ見れないでしょ、だって。
見ました、実は。でもあれ見ました。
あの足切断するシーンとか見れます？
見れないです。
そうでしょう。
でもこうなってこうですね、やっぱ。
ラジオ、ラジオ。
指の間から見てる。
指の間から、ね、はい。あ、そうですか。面白いですね、
でも。そうですね。だから、実はその死に役立ってんのか役立ってないのかっていう。言われるとどうなんだろうなっていうのもあるけど、ね、う
ん、あ、でも保坂さん、あの東村明子さんのカクカクシカジカっていう漫画、
は
い
は
い、
あ、漫画ね、
はい、があるんですけど、ほうほうほう、それは本当に好きですよね。
あれいい漫画だったね。
うん、
久々にいい漫画読んだなっていう。
そう、貸したんですけどなかなか帰ってこなくて、う
ん、あ、そんなにじゃあ没頭して
号泣号泣さらに号泣ぐらい
泣くんですか。
うん、一冊で3箇所ずつぐらい
号泣する。そうそう、あるんですよ泣き読んだことあります？
あ、ないです、ないです。
あの、ぜひ読んでいただきた
い。すごい面白い、
すごくいい、
うん、僕絶対泣かないですよ。
でも絶対泣くと思う。
僕正直もう前に泣いたことが記憶にないですもん。
前に泣いたのどのくらい前ですか？
多分、いや、あれ18ぐらいかな。アメリカに行って、うん、でそれで1年アメリカに住んでて、うん、帰国するときに友達と別れるときにすごい辛くて、それが多分最後です。
へえ。
それ以来泣いてない。
泣いてないんですか？
うん。
え、感動して映画とかも見ても泣かない
です
か？
なるんですけど、毎回あの僕ニューシネマパラダイスが好きで、ニューシネマパラダイスを見るとラストシーンで泣きそうになるんですけど、はいはい、やっぱり泣かないんですよ。込み上げてはくるんですけど。
へー、おうおう、あ、込み上げてはいらっしゃる。
多分ブレーキをかけてるんでしょうね、自分。
あ、
うん、無意識に。
なるほどね。 でもそれもすごいね。
すごい、
泣かないっすね。
保坂さん泣きます？
でも昨日も泣いてきたよね。
めっちゃ泣くじゃない
です
か。
YouTube でめちゃイケの最終回見て号泣した。
あーそうか、言ってましたね。そういえば
俺意外とそのぐらいのことで泣くからね。
意外とルイスイングルイス
ですね。あーでも岡村隆史の最後の言葉より、うんうん、雛形子の最後の言葉の方に感動した。
あー
なんて言ってたんですか。
いやいや、まあ、これは見てください。
あ、なるほど。
あ、そうですね。
YouTube で。
YouTube で。
いいのかな、そんなこと。
う
ん、
そうですよ。まあまあ、消されてるかもしれない。
大丈夫ですけど。はあ、そうですか、そうですか。感動話いろいろありますね。
そうですね。
そうですか。どうですか、保坂さん、サードアルバムの話に戻りますが。
はいはいはいはい。
まあ、プロデュースをされていると思いますが、はい、どういうアルバムでしょうか。
確かにね、うん、本人がアレンジしてるだけあって、うん、面白い内容にはなってますね。
面白い、
よくできてる作品だと思います。
へ
アレンジもね、だから結構 どっか自己流のところがあるんで。
なるほど。
その面白いんですよ。こんなアレンジしちゃうっていうような
セオリー通りではない。
ではない。
なるほど。
要は本人にとっては純粋にこうしたいっていうだけでやってるんでしょうけど、うん、まあありなのかななしなのかなみたいな、うんものが多いんですよね。
あ
大丈夫かなこれっていう。でもねそれがうまいことまとまっていくんだよね。
はいはい、なんかそうなんですよ。そう、元々はそのソフトも含め、うん、なんかこれじゃ売り物にならないっていうところから、うん、まず先月の段階ではそうだったんですよ ね、 ね、うん、でもそれをこう詰めて詰めて詰めて、あやっとこういう形になってきたみたいな。
すごい。
そうです
ね、面白いですよ。だからね、
じゃあまだ最終形は見えない、う
ん、見えない見えないけど、実験的なことも結構実験的なつもりで本人やってないと思うんですけど、
そうですね、
その僕らから見るとかなり実験的だねみたいなものもあったりなんかするんで、ラップなんかもねやってたり、ね、
あそうラップ
飯久保沙織が、
はい、チキチキよみたいな、みたいな、
本
当ですよ。
マジっすか。
それでラップって言ったら怒られるよねラッパーに、ね、
すいません、ラッパーに怒られますけど、ラッパーの皆さんすいません。
すごい、
はい、
あじゃあ挑戦してるんですね、
はい、実際本当スクラッチ入ってるんで。
すごい。それ自分でやってるんですか。
あ それは、はい、ソフトの中から
打ち込みでね、
はい、打ち込みです。
へいろんな挑戦が垣間見られるサードアルバム、
は
い、いやすごい。飯久保さん の、 その研究熱心さはやっぱすごいっすよ。
そうだね、まあ、頑張ったと思います。だからそういうのね、
あなんかもう普段のつながりはFacebook ぐらいしかないですけどもう本当によくこれだけ自分を追い込むな、うん、この人って思うぐらい、
は
い
はい、いやでも多分私本当に数年前はなんかもう音楽嫌だとか音楽嫌いとかって思ってたんですけど、
はいはい、
いや私好きだわって思ってなんかこれできるわみたいな、っていうかやってられる
だからさ実は性に合ってたんだよね、
はいはい、
ああいうなんかこう細かい作業で音を作ってなんか重ねてって、うん、うわこれをやりたかったんだみたいな今感じの雰囲気なんですよ、はい
は
い、
そうなんですよ。
最近またシンセもやってるんでしょ。
そうなんです。シンセだからこのレコーディングを機会になんかこういうシンセのこういうシンセいじれるといいですよってエンジニアさんに言われて、
はいはいはい、
あじゃあいじれた方がいいんだと思ってやり始めたらハマって
ハマるみたいなね
そう、だからなんか小室哲哉さんとか坂本龍一さんのこうやってることの凄さみたいなのを初めて知りました、
はい、いかに難しいか、
そうそうそうそう、
あの音作りが、
うん、
なるほどね。
そうなんですよ。
いやー、うん、この間ってちょっと前ですけどとあるライブハウスで僕と飯久保さんが一緒にイベントをやったことあったじゃないですか、うん、半分トークみたいなイベント、
はいはいはい、
で、リハを見てて、まあ、あのライブハウスの店長と二人で、うん、二人で見てたんですけど、うん、やっぱレベル違うわ飯久保さんとか言って、
どういうところなんだろう、うん、
いやもうその演奏のレベルが、はいはい、いやもうちょっと普段見てる若手とはもう全然もうレベルが桁違いですってずっと言ってはって、
いやいやいや、
でボソッと結婚したくないな
ぁそれよく言われるんです本当に
飯久保沙織とは結婚したくないっていう人が意外と多いです。
やだそうなる超ショックなんですけど、
この間あれだよね共演者にも言ってたよね、なんか女の共演者に、
あそうそう、
なんか飯久保さんと一緒に飲みに行くと怒られそうとか
言ってた、ね、そうそれ橘彩香です
橘はあれは
そうなんか井上優ちゃんが、はいはい、この番組も出ていらっしゃいましたよね、はいはい、そう飯久保さんとご飯食べに行けたりしたらみたいなことを言ってくださったんですよ。そんで私がじゃあぜひ行きましょうって言ったら橘さんがなんか怒られそうみたいな
飯久保さんとご飯行ったら怒られますよみたいな 面白いね。そうそうって言ってましたね。あの子面白いですからね。
うん、すごい面白い。
そうか、なんか結構面白い対バンやってますよね。
あ、そうです。それも歌うただったんですけど、そうそうそう、スピンオフで、
そっかそっか、
はい、橘さんと井上さんに出ていただいて、
マキ、ね、うん、ちゃんぐさんもね、マキちゃんぐさんやっぱよかったな、
すごい面白いし、
う
ん、
でもあの歌うたもね、僕あの今あのトーナメントイベントの MC をやってて、音の場っていうの
はいはいはい、
それの参加者の方から、うん、何人もですよ、うん、歌うた応募したんですけど通らなくてみたいな、
うん、あーなるほど、本当にね、ありがたいですね。
ちょっと今度やるときあったら教えてください、のびさんとか、
はいはいはい、
嬉しいじゃないですか、
言われるので歌うたもちょっとぜひ盛り上げていきたい、
うん、そうですね、
やりたいです、やりたいです、
あれだけいろんな人に認知されてる、はい、ブランドですから。
でも秋にやろうかって話をこの間あのいい、ね、永田さんともしてきて、
やりましょう、
はいはいはい、
あ、永田さんってライブハウスのライブハウスマネージャーの方ですけど、
急に永田さんって言っても誰だ。
そうそうそう、いやなんかこの顔見るとね打ち合わせみたいな感じ
で、そうそうそう、やりましょうやりましょう、
はい、ぜひお願いします、
はい、じゃあ秋頃には東京ドームで、歌うたと、
いいですね、
やりましょう、
はい、お金はどっかから出てくると思います、
あれのびさんじゃない、
その桁は無理ですね。というわけで、イクボさん、じゃあサードアルバム期待しております。
はい、頑張りますので、はい、ぜひよろしくお願いします。
というわけでイクボ沙織さんでした、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。